マタイによる福音書5章の17節から。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべての国土が実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は使者役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の一カドランスを返すまで決してそこから出ることはできない。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシである。妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に貫通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない、そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない、そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない、そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない、髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くようにシールなら一緒に 2ミリオン生きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなります。聖書は人に求める律法、神様を愛して生きるとはどういうことか、人を愛して生きるとはどういうことか、このことをイエス様が、改めてイエス様独特の仕方で語られた箇所であります。しかし読んですぐ分かる通り、とても極端なことが語られているように見えます。とても極端なことがですね、語られているように見えます。まあ聖書を知らない人々でも、おそらくこの中のいくつかの事柄はどこかで聞いてまた知っているんではないかなと思います。一般にもよく知られている、右の方を打たれた左の方を出せと、もしクリスチャンの人がですね、喧嘩して右の方を打たれて、あなたクリスチャンでしょうと、左の方も出すのがクリスチャンじゃないのと言われたらですね、はいそうですか、まあ、出すわけにもいかないですね。じゃあ一体聖書がここで教えていることをどう受け止めたらいいのか。とても悲しい事件がですね、もうこれは何十年ぐらい前になりますかね、もう20年ぐらい前だったですが、あるこの福音を伝える、聖書を伝える伝道者がですね、まあ、自分で教会を担当してはいなかったようですけれども、まあ、どういういきさつで伝道者なのか私も詳しいところは分かりませんが、ご自分の部屋でこの福音をいろいろ伝えていたそうです。そしたらそこに子供たちとか本当に若者たちがですね、まあ、どこかで友達になったんでしょう、足を運ぶようになって、まあ、その子供たちがイライラしていて、何かの拍子に、まあ、その子供たちに叩かせたそうですね、その人が自分を。そして右の方を打たれたら左の方を打たというかのようにですね、叩かせて、そして事件になったことが報じられたことがありました。そういう意味で聖書の言葉はそこだけ私たちは取り上げて、その言葉を吟味してですね、言葉そのものを吟味に吟味を重ねて、こうかと、こういう仕方で守るのかと、まあ、法律を本当に吟味して、そしてその法律を学ぶように学んだならば間違えてしまいます。誰がこれを語られたのか、これが重要です。語られた事柄でとも止まってはいけません。誰が語られたのか。信じるですから。私たちは従うではないんです。まず第一。信じるなんですね。信じて従うんです。だから、 誰から語られてもですね、あ、いいことだからついていこう、こういう信仰、こういう教えの中に私たちは生きていません。誰がそれを語られたのか。その語られたお方についていくんですね。そしてそのお方を信じてついていくから、ついていきながら語られた事柄を行っていく、そのような次第になります。実際この説教を聞いた時にですね、聞いた人たちはこの点聞き間違えなかったように思います。いろいろイエス様が語ることはとても極端なことのように聞こえたんですね。先ほどのように右の方を打たれたら左の方を出せというのもですね、こんなことをやってられるかと思うようなことを、とても非現実的なことを語っているように聞こえるわけです。あるいは会員を浮かすなと言われているけれども、そのような思いを持ってみたものは、もう乱れな思いを持ってみたものは会員を犯したのだと言われてですね、これはとても極端なことを語っているように聞こえたんです。でもその言葉を聞きながら人々は、これはもう聞いてられるかとは言いませんでした。そうではなくて、その言葉を聞きながらどういうふうに受け止めたか、ひとしきりずっとイエス様の言葉を聞き続けた後、このマタイによる福音書の7章の28節を見ますとこうあります。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。一体この人はどういう人なのだろうかと考え始めたということです。これがある意味でこの一連のイエス様が語られた言葉に対する真っ当な反応です。そしてイエスを信ずるという点においては、これが正しい一歩です。ああ、いい教えを聞いた、よし、これを実行してみよう。実行などできません。実行などできません。上辺で実行はできるでしょうが、このイエス様が求めているように実行してみたならば、いかに自分が実行できないかがわかります。ここで語られていることは、言葉を変えて言えば、神様と共に歩むということです。一人ではこの道行けません。一人で行く道ではないんです。神様と共にこの道だということです。そのようにですね、自分で全部受け止めようとするとおかしなことのように聞こえますけれども、改めてですね、よくこの御言葉を味わいながら、神様を信じて歩むと、神様から作られた人間が真っ当に神様を愛して人を愛して生きるとはどういうことなのだと、改めて自分の力ではなくてですね、あるいは自分の知恵ではなくて、神様と共に歩むということに改めて心を置きながら、この語られたイエス様の一連の、私はこう言うんだという言葉ですね、これを味わってみるとまた味わいが違うと思います。例えば先ほどのみだらな思いで、他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。これをですね、人がいちいち咎めたならば、これはキリのない話でありますけれども、でも人が本当に妻と共に、あるいは夫と共に歩もうと思ったならば、これは揺るがせにできない点であることもわかります。私は結婚のですね、準備の時にこれを語るんですね。これから結婚するお二人をですね、とても大変な歩みを始めることになりますよと、とても注意しなければならない。例えばですね、何を見るか、何を聞く 話すか、このことにさえ本当によく注意しなければならない。これはある意味で単純なことです。結婚しているその夫婦がですね、どこかで食事をしていて、夫でもいい奥さんでもいい、その人がですね、何かこう素敵な人がこう通りかかると、その人を目で追ってですね、ずーっと追って、また違う人が通りかかると、その人を目でずーっと追ってですね、そのような仕方でいたならば夫婦の関係は壊れます。本当に。あるいはテレビを見たり、あるいは話題の中でですね、いろいろ違う、夫とは違う男性のことが話題になったり、あるいは女性のことを話題にして、その人のことを褒めたりですね、ああ素敵だなとか、いいなとか、もうこれを話題の中にどんどんどんどん盛り込まれたならば、夫婦の関係は本当に難しくなります。そのように二人の者は父母を離れて一体となるですから、その言葉においてもまたその目の動きですね、このことにおいてさえある意味では神様のものであり、また相手の夫のものであり、また妻のものである、このような制約の中に身を置いていきます。あるいは先ほどの右の方を打たれたら左の方でありますけれども、それもまたよく考えてみればですね、人が本当に人としての交わりを守ろうと思ったならば、相手のなした過ちに鋭く反応し続けたならば、関係は壊れ続けます。神様との交わりが本当に真っ当にですね、その心が守られて、そして強められて、神と共に歩んでいったときに、改めて人が人らしく歩む道が、ここには極端な仕方でイエス様を語っているけれども、ありそうだなということは、まあこれから学んでいきますけれども、知られるのではないかと思います。一人で行く道ではありません。私が門である。私が道である。私が命である。あなた方は私を離れては何もできない。まあ、ここまで人間の無力さをイエス様は語りましたけれども、私と一緒なんだと。しかし、私につながっているならば、あなた方は必ず実を結ぶ。虫に食われることがあるかもしれないし、また実を結ぶ前に落ちてしまうこともあるかもしれないけれども、つながり続けているならば必ず実を結ぶです。こういう新しい命、またこの命の道です。極端なことが語られているようでありますけれども、実はこれが神様が人間に求めた律法の真髄です。真髄です。5章の17節に加わりました。前回言いましたが、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで、律法の文字から一点一角も消え去ることはない。まあ、このためにおいでになったというわけです。そして今日は21節から21節から、先ほどざっと見ましたように、いろいろなことが改めてイエス様において語られています。人々が今まで聞いてきた教えがイエス様において語り直されているわけです。その本当の真髄は何かということが、とても極端と思えるような言葉で語り直されているわけです。繰り返されているフレーズがあります。21節、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく。こうですね。こういう言い方が繰り返されます。27節、あなた方も聞いている通り、姦淫するなと命じられている。しかし私は言っておく。 また33節、またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく。また38節、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく。そして最後43節、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく。まあ、こう語りまして48節は、だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。神と音の完全な交わりの中に歩むようにしなさいということです。できるからそう言ってるんではないんです。これは間違えないようにしたいと思います。できないんです、私たちは一人では。だから罪なんです。できない。どんなに逆立ちしても、どんなに頑張ってもできない。私を離れてはあなた方は何もできない。このように神様との交わりの中で生きようとしたならばできない。しかし私につながっているならば、あなた方は必ず実を結ぶというように、私と一緒ならできるということです。私が道なんだと、私が命なんだと、私と一緒ならばできるというわけです。だから信ずるとはですね、イエス様の語られた教えはありがたいものだなと信ずるということではないんです。語られたお方を信ずるということです。語られたお方を信ずる。語られたお方を信ずるということは、今日信ずるということです。また明日も信じるということです。じゃあそのお方はどこにいるのだといえば、そのお方は今も生きていると信ずるということです。まあ、知ると言ってもいいです。知ると。我が身を通して知るです。到底一人では歩むこともないような道へと歩んでいる我が身に気づいて、改めて、あれ一人じゃなかったのか。まあ、こういうふうに知るということであるかもしれません。本当にぼーっとしたような信仰ですけれども、まあ、そういう信仰の歩みを繰り返しますね。本当に一人でこの信仰の道を歩んでいるような思いで歩んでいたのが、改めて一人じゃないなということをうまくいって知るんではなくて、うまくいかなくて知ります。まあ、これがしばしば主と共に歩む人々が経験することではないでしょうか。そのようにして改めて主が共におられるんだと、あ、本当に一人じゃ何もできないなと。だけどもキリストが共におられるから、キリストがこうせよと命じた道、キリストがこうだと約束した道に自分が身を置いていることを知って、改めてキリストが今も生きておられることを知ります。繰り返されているそのフレーズについて学んでみたいと思います。こうでした。昔の人は命じられている。昔の人は殺すな、また人を殺した者は裁きを受けると命じられている。これは昔の人にはこういうことが言われていたと、そのことをあなた方は聞いている。こうです。とても強い言葉です。あなた方は聞いているだろうと。聖書を信ずる民をですね、このイエス様の周りに集まった人たちは聞いてきたわけです。聖書に何が書いてあるか、もうこれはもう説明も丁寧に加えながら、もう聞き続けてきたわけです。あなた方は聞いているだろうと。本当に強い言葉です。そのように昔の人々に、殺すな、人を殺した者は裁きを受けると言われていることを聞いているだろうと。本当にそれを聞くことが信仰であって、その聞いた言葉にとどまることが神様と共に歩む歩みだということを本当に知っているだろうと、またそのように歩んでいるだろうと。 こういうことです。権威ある言葉です。実際、このイエス様のところに集まったユダヤ人という人々は、もう信仰の民ですから、この聖書の言葉を聞くことなしに人々がその歩みをしているわけではないんですね。もう聖書の言葉は神殿で繰り返し朗読され教えられ、またそれぞれの会堂で繰り返し教えられ、また聞かされですね、自分たちが神様と共に生きるというのはこういうことだ。できるできないに関わらずです。そしてこういうふうな約束が神様からあるということを聞かされ続けて、その中に何であれかんであれ土台を置きながら歩むようにと歩んでいる民です。そのような中で、あ、自分はもうここに望みなどないと思っている人たちもいれば、自分たちこそここで一番に神様から恵まれるものだと思っている人たちもいる。こういう人たちに向かって語っているわけです。その人たちが土台にしているのは、昔の人にこのように語られたこと、それを聞いていく、この言葉だというわけです。だけどもイエス様は改めてその言葉を超えてですね、しかし私は言っておく、しかし私は言う、今まで聞いてきただろうけれども改めて私は言う、新たな権威であります。だからこの後人々は、この人は一体何者だろうと問い続けるわけです。この人は一体何者だろう。でも改めて丁寧に見ていくのはこの後のことでありますけれども、ここで完成するためだ、成就するためだと言っているのは、この立法の言葉が、約束の言葉があなた方の心の中にしっかりと書き記されるということです。心の中に本当にそれが入るということです。殺すな、あるいは人を殺した者は裁きを受けるという言葉がですね、あなた方の心の外にあって、みんなで頑張って守っているこのようなものではないということです。今まではそのようにしてきました。だけども私が来たのは、その言葉をあなた方の心の中に書き記すためなんだと。あなた方の心がこの言葉によって新たに神様に生き始めるためなんだと。このようなことが始まって、本当にあなた方の心が新たに作り変えられる。心が作り変えられるとは、その人自身が作り変えられるということであります。何を守るよりも自分の心を守れ、それが命の源であるというようにですね、心が変わればその人が変わります。心のことは心だけで終わりません。同じ能力、同じ境遇、同じ人間関係だけども、その心が変わったら、その人は本当に別人のように、人々との関係も今までと全く違ったもののようになります。神様のご計画は心から始めます。心で終わるということではありません。心から始めます。そのように、あなた方はいろいろなことを聞いてきただろうけれども、でも改めて私は言うと、私は言うというのはですね、その言葉を持ってあなた方の心の中に入っていくということです。入っていくということ、その言葉を持ってあなた方の心の中に入っていくということです。乱暴に入っていくわけではありません。イエス様は本当に大声を上げてですね、人々を本当に脅したり、あるいは説得したり、あるいはいろんな手立てを使ってその人たちが心を開くようにいろいろ手立てを尽くしたり、こういう仕方ではありませんでした。本当に傷つく足を折らないように、もう折れそうな足を本当に折らないように、くすぶる闘心を消さないように、本当に静かに静かにことをなさっていきました。 そして最後にイエス様が語られたのは十字架の上で語られました。人々から捨てられるようにしながら実は語ってたわけです。そのようにして語りかけていました。そのようにして私は言うです。私は言う。だからイエス様のですね、語られたことだけが語ってるではないわけです。イエス様はどのように歩まれて、どのように人々に接せられて、そしてどのようなお言葉を持って語られて、その言葉はただイエス様が十字架で死んだことで終わらない、それを超えたことを語っていましたから、それを超えた事柄がその後どのように進んでいったのか、どのように実を結んでいったのか、そのことも含めて語ってるわけです。そのように語りかけて、その人々の心の中に律法が入るように、その人々の心の中に神様の言葉が入るように語っています。これが成就です。どんなに一生懸命勉強してもですね、どんなに研究を尽くしても、その聖書の言葉が人々の心の外にあるのであるならば、それは完成しません。でもそれが心の中に入るならば、実を結び始めます。殺すな、人を殺した者は裁きを受けるというこの戒めも心の外にあるのでは、私たちはその戒めに対して従うことにおいて、従えたか従えないかとか、そのようなことを考えながら、その戒めをめぐっていろいろと葛藤するだけでしょうし、またなんとかそのついつまを合わせたりするようなことをするだけでしょうけれども、でもその心の中に入った時には、その人と共にその言葉が生きるということです。その言葉がその人と共に生き始めます。具体的なイメージをつかむことが少し難しいかもしれませんが、今日の修法の論壇にダビデのことを書きました。イエス様から1000年ほど前の人物でありますけれども、このダビデがですね、先週も触れましたけれども、サウルという王様から追い回されて、あらぬ疑いをかけられて追い回されて洞窟の中に隠れていた時に、その王様が友も連れないでその洞窟の中に入ってきました。ダビデは人思いに殺そうとすれば殺すことができるのに、殺すことができないで、そしてその王様の衣の裾を切ったとあります。でも、衣の裾を切ったことさえ心が痛んだとあります。改めて私たちは、ダビデの心の中に、神が油を注がれた方に、このようなことをしてはならないというこの神様の御心が書き記されていたことを見ます。これはある意味でイエス、このダビデと一緒に行動していた人々もよく知っていることなんですね。神が立てられた王に対してこのようなことをしてはいけないということは、ダビデだけではなくてみんなよく知っていることです。聖書を知っている人たちなら。でもダビデにおいてはそれが心の中に書き記されていますから、この場でサウルを殺して自らの命を救うよりも、ここでそのことをしないことの方が自分の心に従うことでした。その方がある意味では少し変な言い方になりますが、楽だということ。楽、心の中に何かがあるというのはそういうことですね。人から何かをしろと命ぜられて、その心の外にあるときにはそれをすることはとても億劫でもあり、またとても悩む、その悩み方もですね、なんとか辻褄を合わせるための悩みにとどまると思いますけれども、心の中に記されたならば焦点が定まります。それに従うために悩みます。従えなくてもそれをめぐって悩みます。こういうふうにするということです。 神様の心がその人の心の中に入るときに、その心に、神様の御心に従うことをめぐって悩む。また、そのように従ったらばどうなるんだということも心配しない。神様がそのように定めた事柄だから、神様にその身を委ねて従います。従うとすればですね。実際ダビデは、そのようにしてサウル王の衣の裾を切っただけで、サウル王をその場から外へと本当に送り出してですね、後から出て行って、王様、私はあなたに対して何のやましいところもないし、あなたを本当に倒そうなどというそんな心もありませんと。見てください。このようにあなたを殺すことができたのにしませんでしたと切り取った衣の裾を見せます。そうしたらサウルはですね、本当にお前は私より正しいと。お前が王となることが、私に代わって王となることが分かったと。ここまで言います。だけども、ダビデはこの後ですね、そのサウルの言葉にすがりついて、サウル王についていったりはしません。サウルはサウルの道を行き、ダビデはダビデの道を行ったとあります。このように神様に信頼するということです。だから心の中にあることが、まあ人は結局自分の心の中にあることに従って行動すると思うんですね。心の外からですね、あれをしろこれをしろと言っていろいろな状況や言われた人を恐れてしばらくは従うこともできるかもしれませんけれども、心の中になければいくらでも抜け道も探すし、またあれをしろこれをしろと言われた人に従ってですね、落ち着くこともできません。でも改めてこの聖書の言葉がイエス・キリストにおいてその心に書き記されるということです。しかも神様への本当の信頼を持ってですね、大丈夫なんだと、神様が共におられるんだと、キリストが共におられるんだと、この信頼を持って書き記されるということです。これが成就です。しかし私は言う、今までいろんなことを聞いてきたかもしれないけれども、そしてそれをめぐってですね、とても混乱している場合もあるかもしれません。ああ、自分なんかダメだとかですね、あるいは自分は大丈夫だとかですね。でも改めてイエス様がここに来て、しかし私は言うんだと、私が言うんだと、私の言葉を受け入れるように。この言葉の中身はその心に受け入れるように、キリストの心が本当にキリストの言葉がよく心の中に入るように、まあそれをある意味でこうしたいと思うようにですね、したいと思うように、できるできないは別として、イエス様が共におられるんだからその道だと思うように、これであります。私はそのように成就するために来たのだとおっしゃいました。これは、イエス様から数百年前の預言者が預言していた日の成就でもあります。一箇所聖書を読んで終わりたいと思います。エレミア書の31章、旧約聖書の1237ページであります。預言者がこのように預言いたしました。こういう日が来るぞと預言いたしました。31章の33節、旧約聖書の1237ページです。しかし、来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。こういう日が来るというわけであります。それぞれの人が置かれた境遇や状況が違いますから、外にある言葉に従うというのではですね、間に合いません。 でも心の中に記された言葉であるならば、自分が置かれた状況の中で間違えるかもしれませんけれども、間違えたこともわかりますね。心の外にある言葉だったらですね、人に言い訳が立てば間違えたことも間違えなかったことにしてしまうことができます。また少々できただけでうぬぼれることもあるかもしれません。でも心の中に記された言葉であるならば、いろいろなことが見えてきます。また判断することもできます。強められるということもあります。また弱さを覚えるということもあります。そのようにして、しかし私は言っておく、私は言う、このお方と共に歩んでまいります。キリストを信ずる信仰であります。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、しかし私は言うと改めて語られる主のお言葉を聞くことができるとは、本当に感謝いたします。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わらないお方であり、2000年前人々にそのように語られた通り、真実に私たちに向き合ってくださり、私たちと共に歩んでくださることを感謝いたします。多くの過ちを犯し、また弱さを覚えるものでありますが、どうぞ主が私たちに右へ行け、左へ行けと行くべき道を示し、また主がいつも共におられることをそれぞれ知ることができるように祝福してください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の354番を持って詩を賛美いたしましょう。